77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました今週のなやラジオ。今日はですね、12月24日です。メリークリスマス。
メリークリスマス。
はい、皆さんどう、ね、お過ごしでしょうか。私はですね、今お店ですね、お店に来ていただいたお客さんと一緒に過ごしてます、はい、ね、お家で過ごす人、はい、職場で過ごす人、はい、農家バー内で過ごす人、はい、皆さんね、いろいろだと思いますけど、はいはい、まあ、今日ね、せっかくクリスマスイブのなやラジオですよ。はい、なのでね、クリスマスにふさわしいテーマで行こうじゃありませんか。
なんかちょっと期待、期待値上がります
ですよね。
はい、
奈美さんのクリスマスといえばなんかどんなイメージありますか。野菜果物じゃなくていいですよ。
あ、そうですね、あのつい最近、まあ、保育園の方にもみの木が来まして、
はい、あ、いいですね、あの本物の
本当、毎年もみの木が来るんですよ。
も
みの木をちょっとお花屋さんが持ってきた時に、ちょっといろんな飾り付けを、
あ
のポップコーンとか飾り付けたり、ポップコーンですよ、とか、長靴ですよね、当然。
ああ、そうですよね。
で、まあ、雪も飾り付けますし、
お、雪、雪ですよね。
雪ですね。まあ、雪といっても綿ですけど。
ですよね。まあ、デコレーションなんで。
デコレーションなんでね。そういったのがちょっと最近の、まあ、何でしょうか、ニュースですかね、トピックですかね、私の。
いいですね。
はい、
今ね、その奈美さんのお話の、雪にね、私ね、こう、こうビビッときたわけですよ。
ビビッときた。
はい、ビビッときました。だってね、クリスマスってね、ホワイトクリスマスってね、ね、よく言うじゃないですか。
そうですね。
ね、雪が降った、積もったってね。今年はちょっと今収録している現段階では多分そういう風にはならないんじゃないかなっていうのは思うんですけど、でもなやラジオはせっかくクリスマスイブなので、皆さんに、ね、ホワイトクリスマスをね、味わっていただきたい、そういう風にお届けしたいと思うわけですよ。
期待値上がる。
上がりますよね。
上がりますよ。は
い、なのでホワイトクリスマスを少しでも味わっていただくために、
はい、
白いね、野菜をテーマにね、お送りしたいと思います。
はい、
はい、その野菜とは大根です。農家バーなやのなやラジオ。ねえ、メリークリスマス、ホワイトクリスマス、ね、白い大根ですよ。皆さん、
もうちょっとね、ロマンチックな気分になるかなと思ったんですけど、まあいいか。
はい、ね、こうホワイトクリスマスでね、こう大根でね、ロマンチック、ね、ロマンを感じていただこうではありませんか。
わかりました。
は
い、ま
あ、そこがね、はい、そこがちょっとね、私の力量がね、今日試されるわけですけど、
はい、お願いしますよ。はい、
ちょっとこう自分的にね、ハードル上げていく感じでね、始まっちゃったんですけど、さあこれがどう収集つくのか。
はい、
はい、というわけで、まあ、今日のテーマ大根ということなんですけど、
はい、
はい、大根はどうですか、奈美さん好きですか。
あ、好きですよ。
よかった。
好きです。
よかった。クリスマスもね、はい、大根をね、食べるかどうかはわからないですけど、
うん、
はい、でも大根といえばもうこの季節、うん、やっぱおでんですよね。
あ、おでんね。はい、うん、そうですね。
はい、
うん、
で今日するかどうかわからないですけど、
はい、
まあ、年末年始とかこう皆さんで集まって、
うん、
で、おでんを、ね、作って食べる人も多いかもしれないですね。
うーん、
まあ、あとは、まあ、なやラジオはですね、家庭菜園のお話とかもね、
うん、
よく登場しますけど、
そうですね、
はい、家庭菜園で作ってる人もね、
うん、
結構いるんじゃないかなと思います。一応毎週恒例の大根は何かの植物っていうのをやろうと思うんですけど、
すいません、そこだけはちょっとごめんなさい。、はい、分からないです。
ですよね。この大根はですね、
うん、
油中、
油中、
はい、
あ、はい、なるほど。
油中なので、うん、まあね、ナエラジオよく油中の植物登場するんですけど、うん、大根を収穫せずに、うん、引き抜かずにずっと放っとくと、うん、まあ、とう立ちって言って、うん、茎がニョキニョキ伸びてきて、うんうんうん、でそこに菜の花そっくりのお花が咲きます、うん、で、まあ、これ菜の花がテーマの時もお話したんですけど、うん、畑の端っことかでこう、うん、菜の花が春にね綺麗に咲いてるのはあれは大根である可能性も結構高いです。
え、そうなの、
はい、それは、はい、結構あります。
冬にほったらかしの分、
あ、はい、よくね農家の人が自分家用に作っててもう、はい、
もういい
食べきれないもうそのままほっとこうって言ってでなってたり、あとは、はい、自生したりする場合もありますね。
自生、
はい、種をつけてでそれがポロポロって落ちてまた生えてくるって
、
はい、これ農家あるあるなんですよ。
いや私本当に、はい、まあなんて言えばいいのかな、うん、びっくりすること多いですね、はい、この番組に、はい、参加するようになって、
はい、
う
ん、で花ではわからないんで、あ、農家の人も生えてるのを見ただけで これ大根だなっていうのが多分わからないです。キャベツかもしれないですし、カブかもしれないですし、白菜かもしれないですし、はい、で本当に菜の花かもしれないですし、
は
い、っていうのがもう花が似すぎててわからないのと、
なるほどなるほど、
はい、あとこれはキャベツの時にお話したかなと思うんですけど、うん、油中の植物は交雑しやすいので、
うん、
はい、大根をほったらかしにしてで、うん、そこもうずっと何年もというかずっとほったらかしにしてそれが種を落としてまた生えてきて、うん、またそれが種を落としてまた生えてきてっていう風になって何回かやったらもうそれ大根じゃない何かになってる可能性が結構あります、
はい、それが交雑ですね。
あ、そうなんです、はいはい、めちゃめちゃ交雑しやすいんです。自家受粉って言って自分の花粉で実を結ぶっていうのがしにくいんですね。
は
い、でそれをしにくくて逆に飛んできた花粉の方で、受粉するっていうことの方がやりやすいっていう性質を持ってるんですね、油中の植物っていうの
は。へ、はい、
なので違う花粉が飛んできて性質が変わってしまうっていうことはよくあるんですね。
じゃあもはやそれは食べ物ではなくなる可能性があるんですか。
まあ、そうですね、まあ、何をもって食べ物っていうのかっていうところなんですけどそれが美味しかったら食べても全然いいと思いますし、
なるほど、ね、は
い、でも、うん、何年か前にここに植えた大根美味しかったから、うん、ほったらかしにしてたところにまた生えてきたこの大根はきっと美味しいだろうと思って食べたら期待と違う味だったってことは多分十分あり得ると思う。
なんか野菜のサイボーグを作るみたいな感じですね
そうですね、勝手になんか違うものになってる、
うん、勝手に違うものになってるという、
は
い、
そうですね、
は
い、
うん、
まあ、なので、まあ、逆に言うと、うん、めったにいないんですけど、はい、自分で野菜の種を取る人は、うん、油中の植物を育てるときは結構気使うみたいですね。
へ、
だからもう、はい、勝手に違うのになってでそれで、はい、はい、じゃあ来年も植えようって種を取ったら全然違うものが
違うじゃんみたいなね、はい、
おかしいなってなってしまう場合があるので、
うん、そもそも違うじゃんみたいな感じでしょ、それ、
はい、だからそれは、うん、まあ、本当あってはならないことなので、まあ、結構気使うみたいですね。
なるほどね、
うん、まあ、私はねそうやって大根の種をこう自分で取ったりすることがないんで、
うん、
まあ、あんまりないんですけど、そういうことはですね、うん、その心配する必要はあんまりないんですけど、
うん、
大根はですね、うん、自家栽培というか家庭菜園とかで作ったら、
うん、
思わぬメリットがあるんですよ、
うんうんうんうん、
それはですね、うん、大根の葉っぱを食べられることなんですね。
はい、食べる食べる、
はい、ね、うん、大根の葉っぱって売ってないじゃないですか、うん、売ってる大根に葉っぱついてないじゃないですか。
ついてないですね、
はい、
うん、
で家庭菜園でいろいろなものを作ると思うんですけど、
うん、
なんかせっかくだったら買ってこれないものを食べたいっていう人は多いんですよね。
うん、
売ってるものじゃないもの、
うん、
で大根は売ってますけど葉っぱは食べられない、ついてないので、なので大根を家庭菜園で作るっていうのは意味があるかなと思います、ね、じゃあなんで、うん、スーパーに売ってる大根は葉っぱがないのって聞かれることあるんですよ。
スーパーの袋に入らないから。
ああ、でも大きさも一つの理由なんですよ。というのは、
うん、
まあ、大根の入ってる箱って多分あんまり見たことないかもしれないんですけど、
うん、
出荷するときに葉っぱをつけたまま入れる箱を用意するとものすごい長い箱にが必要になるんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、大根の葉っぱってこの本体と同じか、まあ、それ以上に長い場合もあるので、
うん、
そしたら大根の箱自体が倍くらい
大きいので、そうですよね、ネギなんかでもたまに困りますもんね、電車で帰るときとかね、
ですよね、はい、う
ん、
でなのでこう、ね、買う人 の、 あの大きさももちろんそうですし、うん、流通の段階から大きいと困るんですよね、うん、
なるほど、
はい、うん、で、まあ、輸送費がその分かかってしまってその分高くなるという、うん、いうのもありますし、はい、でまあ、もっと大きな理由がですね、うん、あの大根ってあの収穫した後あの葉っぱがすぐしなびちゃうんですよね、
はい、あでもそうかも、
葉っぱからこう水分をどんどん出してしまうんですよ。
じゃあ結局あれでしょ、はい、本体自体も水分をそこから出しちゃうってことですか、
はい、そういうことなんです、うん、はい、葉っぱがしなびてクタクタになってで本体の水分もなくなって、うん、大根がちょっと柔らかくなっちゃうんです。ふにゃふにゃになっちゃうんです
よ。そうかもしれない、
はい、うんうんうん、でそしたらもう鮮度が維持できないのです
ぐ切られますもんね。
そうなんです、
なんか結構、
はい、うん、だからもう収穫したのとほぼ同時にもう葉っぱを落としてるんですね、うんうんうん、
なるほど、はい、意味があるんですね。
そうなんですよ、うんうんうん、なので、うん、まあまあ、そういういろんな理由でね、うん、葉っぱ付きの大根ってなかなか流通しないっていうのがありますし、うんうんうん、あともう一つあるのが、うん、あの大根ってまあ本体というか根っこの部分食べますよね、
はい、
根っこの部分を大きく成長させるともうその時点で葉っぱもかなり大きくなって硬くなって食べるのにあんまり適してない感じになるんですね。食べられないわけじゃないんですけど、うんうんうん、あの筋っぽくなっちゃうんです。
はい、そうね、太りすぎって感じですね。
そうなんですよ。なので、まあ、農家の人は自分家用 の葉っぱも食べたい大根は、うん、あの早いうちに収穫したりとか、
ちょっと早めにね、
はい、うん、であとまあ私 のお家でもそうだったんですけど、うん、なんかもう葉っぱはやっぱり美味しいんで食べたいので、
うん、美味しいですよね、
は
い、
もう根っこはもう食べない前提で、う
ん、
はい、なのであの
逆、
はい、そうです、あの間隔もすごく狭くあの種まきをして、はい、でもうある程度
葉っぱメイン、
あ、そうです、葉っぱを食べるために
初めて聞いた
作ってました。
へ
え、はい、それはもうかなり早く収穫しますね。
うん、
もう根っこが成長するのとか待つ必要がないんで、
あ、そういう、はい、考え方の違いかな。
まあそうですね、うん、はい、で根っこを食べる大根は大根で普通に育てますけど、うん、別々にした方が結局どちらも美味しく食べられるんです。
なるほど、
はい、いつ収穫するかで変わってくるんで、はい、っていうようなことをやってました。
あんまり頭がなかったですね。なんかその 歯をメインに食べるっていう考え方っていうか、はいはい、大根っていうのはもうあれがメイン、実がメインなんで、
そうですよね、
うん、
はい、実というかまあ ねなんですけど、
根っこですよね、
はい、根っこが大きくなるのを待ってたら葉っぱが硬くなる。
なるほど、
はい、早めに収穫したら根っこがまだ小さいって、はい、だったら別々で育てようって、まあ、これ家庭菜園とか農家とかならではですよね。
はい、
そういう、ね、ことができるんですね。まあ、ね、大根はまあたまに、ね、こう当店農家バーなやでも出したりするんですけど、あんまり食べたことない人、ね、結構多いんで喜ばれるんですね。これ味がすごくあるんですよ。味が濃いんですね、他の葉物野菜と比べても。
そうかな、
はい、
う
ん
う
んうん、で、まあ、癖といえば癖なんですけど、うん、で、まあ、栄養も満点ですね、はい、ビタミン A、ビタミン B、ビタミン C、
おすごいね、
はいはい、カリウム、カルシウム、鉄分、もう本当栄養満点なんで、うん、
ね、葉っぱの方が、
あ、そうですね、あ、実ももちろんビタミン C とかありますけど、カリウム、カルシウム、鉄分なんかは葉っぱの方ですね。
なるほど、はい、葉っぱがいいそうですよ。
そうなんです、なんでね、うん、積極的に食べていきたいじゃないですか、
うんうんうん、
はい、
これ素人でもすぐできますかね。
あ、葉っぱだったら簡単だと思いますよ。
あ、はい、実を期待しなければね、は
い、うん、まあ、なぜかというと、うん、まあ、野菜ってこう栽培にかかる日数が少なけ、あの短ければ短いほど簡単なんですよね。大根の場合は葉っぱがこうニョキニョキ生えてきた時点で早めに取ってしまえばいいので、
うん、
なので多分なんかそんなに難しくないと思います。
短ければ短い方がいいんですか、栽培が。
短ければ短い方が、まあ、やっぱりこう失敗のリスクがそれだけ減るので。
あ、まあまあまあ、そうね、はい、そういうことですか。
本当に単純な話ですね、はい、で、まあ、大根は冬場の植物でもあるので、
うんうん、そんなに虫は心配ないんじゃないんですか。
あるにはあるんですよ。あるにはあるというか、アブラナ科の植物は虫の心配が結構リスクが高い方なんですね。
うーん、
はい、ただこれもさっき言ったのと同じで、虫が来る前に食べる。
あ、なるほどね、は
い、うん、小さいうちに食べても別にいいので、
うん、
なので 家庭菜園に向いてると思います。
なるほど、
はい、うん、あの大根の葉っぱの方はですね、う
ん、こんだけ聞いてるけど私がするかって言ったらしないんですよね。
あ、全然いいと思います。あの結構ね、あのお家で作りたいよって方はね、うん、あのナヤラジオ聞いてくださってるんで、なのでね、こう参考にしていただければと思うんですけど、はい、あのただ大根葉、ね、美味しいよってこうおすすめしましたけど、
葉っぱね、
はい、あの大根葉、うん、葉っぱ、はい、うんうん、でこれ、家庭菜園でものすごくいっぱい作って、うん、あのいっぱい食べない方がいいと思います。
え、それはどうしてですか？
それはですね、あの、うん、シュウ酸っていう成分も多く含まれているので、
シュウ酸、
はい、うん、でこれはですね、あの別に害があるわけじゃないんですけど、はい、あのあんまり食べすぎるとあの石ができちゃうんですよ。
はい、シュウ酸がね、はい、はいはいはい、
で、が、まあ、核となって、うん、で、なんでしょう、あの結石
ね、
はい、石ができてしまうので、はい、なので食べるときはアク抜きしましょうねって農林水産省などは呼びかけてます。
アク抜き、
はい、
水につけとくだけでいいんですか？
アク抜きはですね、2、3分茹でれば、うん、あのだいぶ大丈夫です。
茹でればいいんですね、
はい、う
ん、
茹でればもうだいぶ落ちるのでいいんですけど、まあ、ただね、うん、塩もみしたものとかもね美味しいんですよ。
美味しい、
美味しいんですよ。あれご飯に合うんですよ。
合う、
はい、
なのでね、かつお節と混ぜたら美味しい。
そうなんですよ、もうね、本当ね、ご飯がどんどん進むので、ね、いっぱい食べたいんですけど、うん、ね、やっぱり、まあ、シュウ酸が多く含まれるので食べ過ぎに注意。
なるほど、
ですね、うん、でもあの普通に食べる分には大丈夫なので、うん、なんかあのよっぽどなんかこういっぱい作ってこうバカみたいに食べるとかね、
あ、
そういうことがないならいいと思います。
わかりました、
はい、
だそうです。
はい、あの食べ方もね、もう本当いろいろです、ね、うん、まあ、さっき言ったみたいなね、塩もみでもいいですし、
うん、
ね、まあ、ご飯に合わせるとあの九州地方であの高菜ってね、うん、よくね食べますけど、うん、あ、なんかあれみたいな感じ、あ、もうもはや全国ですかね、うん、
もはや全国ですよ、
はい、で、あと大根葉はね、あの食味もしっかりしてるので、うん、油揚げと一緒にね煮たりしてもいいですね。
煮るんだ。
あ、そうですね、はい、あの、ある程度火が通っても美味しいです。
なるほど、
はい、あ、まあ、まあ溶けるほどじゃなければですね、
うん、
はい、あとパスタもいいですね、
うん、はい、
パスタはあの少し細かくして、で、
うん、かけるんだ、
はい、和風の味付けで、
はいはいはい、
かける、あえる感じですね。
あえるね、
はいはい、で、うん、すると美味しいですね、うん、まあ、鰹節とかでもいいですけど、ツナとか、
はい、
他のエビとかの魚介とも合うんで、まあ、ただね、まあ、まあ私も実家農家なんで、はい、あれですけど、たくさん取れてしまうのでついついね、うん、こう、うん、いっぱい食べてしまうわけですね。
へ、
はい、うん、でなのでこの間ね、
うん、
あのパスタをね、まあ、作ったんですけど、
はい
はい、あのついついね大根葉をたくさん入れすぎて、
うん、
結構ねあれお腹にたまるんですよ、うん、
へ、
なんかすぐお腹いっぱいになっちゃって。
そんなイメージないですけどね。
あ、う
ん、
もうあの多分、うん、結構一生懸命こう噛まないといけないっていうのもあるので、そういうのもあると思いますね。なので美味しいけどほどほどにねほどほどに皆さん食べてください、はい、失敗談です。
なるほどね、
はい
はい
はい、というわけで、うん、はい、今日のテーマね、クリスマスということでね大根をテーマにねお話してるんですけど、
ちょっとすいませんいいですか、なんかつながりがよくわからなくなってきました。
あ、そうですね、はい、ホワイトクリスマスっていうことは大根なんですけど、
はい、
あ、そうです、いきなりこれ葉っぱの話になってしまいましたね。
そう、葉っぱの
白い、はい、まあ、大丈夫です。後半はちゃんとあの大根の根の部分をですね、
あ、オッケー
お話しますので、はい、皆さん、はい、あの後半頑張りますんで期待してください。
はい、はいはい、
農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは大根ということね、
ホワイトクリスマスじゃないですね。
ホワイトクリスマス、ホワイトクリスマスの、ね、大根ということだったんですけど、うんうんうんうん、ちょっと前半ねあの葉っぱの話ばっかりしてたのでグリーンクリスマスになっちゃいましたね
、うん、いいかも、ね、はい、
でもねグリーンクリスマスもまたいいですよね、
うんうんうん、
ね、あのね、雪が降らない地域の人とかね、
そうですね、
はい、こう緑豊かなクリスマス、
そうですね、はい、そもそももみの木も緑だし、
そうですよね、うん、ね、うん、あのサンタクロースの出身 ね、
そうですね、
出身フィンランド、ね、うん、こう緑の森が広がってますし、
うん、はい、なので真っ白じゃなかったっけ、あ、まあまあ
まあ、雪が積もるから白になりますけど ね、
うん、
はい、まあ、というわけでこう前半ね決して間違ってはいなかったわけです、
はい
はい、でも後半は、ね、うん、大根の、ね、根の方、根っこの方ね、お話したいと思うんですけど、
はい、
はい、当店はですね、うん、あの大根のメニューは、
うん、
結構人気メニューのおつまみがあるんですよ。
うん、
それがですね、うん、いぶりがっこのクリームチーズのせ、
あれ美味しいですよね。
はい、うん、いぶりがっこってこうなかなか九州で食べないんですけど、うん、あの東北がね多いですね。
秋田とかのイメージですけど。
あ、そうですね、はい、うん、秋田やっぱりね、いぶりがっこ、あの有名ですけど、うん、まああのまあ、知らない方に言うとあの、まあ、たくあんの燻製みたいな感じですよね。たくあんというか、まあ、普通に大根の燻製なんですけど、うん、
あれはいきなり燻製するんですか、干してから。
あれは一回干してからですね。なので、まあ、たくあんに、ね、こう非常に似てますけど、うん、あの一番の違うのは燻製しているところですね、うんうんうん、はい。で、まあ、そんなね、いぶりがっこが、まあ、実はですね今ちょっとピンチを迎えてるんですよ。
なぜ。
はい、でそれがですね、あの法律の改正なんですね。
法律と関係あるんですか。
あ、そうなんです。これがあの食品衛生のためにですね、うん、こう製造のですねの工程が規制が厳しくなったんですね。
あ、そういうこと。
はい、
う
ん、あの食品衛生法が改正されたわけですね。6月に施行されたんですけど、うん、漬物をですね製造するにあたって営業許可の取得が必要になったんですね。
うん、
でそのためには手洗い設備を作るとか、うん、食品加工用の施設を作るとか、でそういった許可が必要になって、まあ、要は厳しくなったわけですよね。
はいはい、
ただですね、あの困ったことに秋田のいぶりがっこっていうのは、うんうん、なんでしょう、もう農家の人とかがあの自宅の農機具を作る、すみません、置いとく小屋とかで、そういったところで自家製で作っているのが多かったんですね。多いんですね。
そんなとこでいぶってるというか、はい、あの燻製してるんですか。
そうですね、はい。でまあ、もちろんそのいぶりがっこを作るための設備をあの、まあ、当然作るわけですけど、うん、ただそれが法改正であのアウトになってしまう、設備があの多くなってしまって、でそれであの各家庭で作るいぶりがっこっていうのがあの、まあ、出荷しにくくなったんですね。
なるほど、はい。
で専用施設に回収するために結構お金がかかって、うん、まあ、100万円以上かかる場合も多いんですね。
うん、
でそこまでして作れないよっていう、うん、そういう農家が多いので、うん、まあ、そういう意味で、うん、いぶりがっこが今ピンチを迎えてるわけなんですよ。
うん、
はい、うん、で、まあ、このいぶりがっこですね、
うん、
あの、まあ、この漬物を作るのでこう厳しくなるということなんですけど、
はい、
確かにですね、あの漬物製造っていうのは、うん、あの食中毒 の、 あのリスクが割と高めではあるんですね。
まあね、
はい、
うんうん、
で まあ、特にですね、あの食品衛生の世界で有名な事件というか事故がですね、
はい、
あの浅漬けなんですけど、
はい、
これ北海道で起きたのが、うん、これが2011年か12年くらいだったと思うんですけど、
割と最近ですね。
そうなんですよ、うん、で腸管出血性大腸菌っていうんですかね、
わわわわ、怖い、
はい、O157、うん、はい、ね、あの有名ですけど、
うん、
であれに、感染といいますか、
うん、
が繁殖してしまって100人以上です、ね、うん、に影響があったという食中毒があったんですね、
うんう
ん、はい、死亡者も出てるっていうことで、
うん、
なので、まあ、食品衛生を、教わる人とか勉強する人だったらあの必ず聞くんじゃないかなというこの、ね、大規模な事故なんですけど、
うん、
まあ、そういうわけで、まあ、やっぱりね、まあ、やっぱりこう漬物のこう食品衛生というのがやっぱ厳しくなるという、うん、まあね、そういうシチュエーションでは あるんですね、
うんうん、
はい、ただ、まあ、個人的な感想なんですけど、いぶりがっこの場合は、うん、ちょっとその同じ漬物でも浅漬けとやっぱりこう製造工程も違いますし、
そうですよね、
はい、であとはその何でしょう、まあ、それぞれのですね、こう伝統的なあの製法みたいなそういったものを残す手立てっていうのはなかったのかなという、なんかそういう意味でこうちょっとあの寂しい気持ちもありますね。
まあそうですね、
はい、
法律って、ね、割とそういう感じの決め方が多いと言いますか、
そうなんですよ、
一括りにしてしまうというか、
そうなんです、うん、はい、なので、まあ 食品衛生というのは本当に大切なことなんですけど、
う
ん、
そうですね、は
い、こうやっぱりね、まあ、とはいってもこう一部でその食品衛生がこう徹底されない場合っていうのがやっぱりあるんですよね、
うん、
はい、でそれのおかげで、まあ、大多数の人が結構不便を強いられるとかっていうケースは、
うん、
あの法改正とかでもよくある話ですよね。
うん、ありますね、
はい、うん、はい、
うん、
で、いぶりがっこ、まあ、九州ではですね、もうあんまり作られて、ね、いないって話しましたけど、まあ、やっぱりね、こう東北の方とかでは、まあ、やっぱり冬の間のね、こう保存食として、まあ、大切な文化だったと思うんですね。
で、そうですよね、雪深いからね、
はい、そうですね、はい、で雪深い中で、その、うん、何でしょう、まあ、例えば長野県だったら野沢菜とかね、の漬物とかありましたし、で、ね、今ご紹介している秋田県だったらいぶりがっことか食べてたと思うんですよ。
多分ね、あの地方の方たちは、はいはい、やっぱり昔その雪深いじゃないですか、
はい、
こういうのをおかずに食べるというよりはお茶受けにいただいてたんじゃないかなと思いますけど、
はいはい、野沢菜とかもそうですし、いぶりがっこもそういう風に食べられることありますよね。はい、でここ九州はあんまり雪が積もるっていうことはそんなに多くはないですけど、でもやっぱりね、こう想像しますよね、秋田の人、ね、昔、ね、たくさん雪が積もってたんだろうなって。でその時に、ね、なんでしょう、こうやってこう保存したいぶりがっこを食べながら、雪解けを待ってたんじゃないかなって、そんな風に思うんですね。
そうですね、
はい、で、それを、なんでしょう、まあ、当然自分たちで食べるものなので、まあ、衛生にも当然気をつけて、作ってたと思うんですね、はい、で、作り方がこう受け継がれてきてたと思うんですね。で、それがまあ今回の法改正でどんな風に影響するのかっていうのを、まあ、やっぱりね、こうちょっとし、どうなるのかなということを私もこう心配と言いますか、はい、見ているなっていう感じですね。はい、そうなんです。なのでまあ、ね、食品衛生と、伝統的な作り方、この両立っていうのはなかなか難しいところではありますね。
はい、
これ、はい、国際的なルールが決められるときとかもそうなんですよ。まあ、食品衛生の国際的な基準 HACCP って、ね、今、ね、全国で導入されつつありますけど、こういうのもですね、伝統的な製法がピンチになることっていうのはやっぱりあるんですね。はい、発酵食品とかそういったものとかでよくありがちなんですけど、
は
い、なんでそういうのをね、はい、守りながら食品衛生を両立するって難しい課題に直面している。
なかなかちょっと難しいですね。
はい、難しい課題に直面しているなというのはありますね。こうそれぞれが気をつけるっていうのではなくて、法律でこう分かりやすく規制するっていうふうになると、なかなかこう難しい、厳しい部分があるんじゃないかなと思います。
なるほどね。
というわけでね、はい、今日は、ホワイトクリスマスらしいということで、この話、クリスマスらしい話題をねお届けしました。はい、ね、ちょっとね違うお話もありましたけど、はい、大体クリスマスチックだったと思いますよ。
大体ね、
はい、ちょっと強引な終わり方ですけど、はい、もうねおしまいの時間になってきたので、
はい、本当です。
はい、というわけで、ね、今日はね、大根をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。We'll be right back.